自分平和戦略。
アロハ、ポイポイアロハの伊田彩香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆかさん、パートナーシップって本当に大切っていうことをお話ししていて、で、男性は3つのことを望んでいるというちょっとおお、そうだったんだという、日本人にしてみると衝撃というかね、ああ、そんな、そういうことなんだっていう、ちょっと衝撃でした。
でもなんかすごくこう三大欲求に乗っかってるというか、まあね、こう睡眠は、まあ、睡眠はちょっとあれだけど、ね、その奥さんが裸でいてくれたら嬉しい、ね、奥さんがどんなものであってもご飯出してくれたらいい、そこ性欲、食欲じゃないですか、
うん、そうですね、
そこに、まあ、睡眠っていうのが入ってくるけど、うん、まあ、もうそのせっかく人間として生まれてきたんだから、うん、まあ、好きな遊び、ゲームしたり、バイクやったり、バイクの、ね、修理したり、まあ、ゴルフ行ったり、何でもいいんですよ。サッカー行ったり、何でもいいです。テレビ、ひたすらネットフリックス見る、何でもいいんだけど、まあ、この自分が楽しいと思ってることは、邪魔しない、取り上げないでくれって。もう、可愛いやん。砂場で遊んでる子供と一緒やん。
本当に、あったかい目で見てますよね、ママたちね。
いや、もう、ですよね。うん、そのあったかい目を、なぜに、夫に向けることができないのか、それは事前期待があるからね。そんなんやったらもっと稼いできてよとかね。
ああ、そうかそうかそうか。
こんなんやったらもっと家のことしてくれたらいいやんかとかね。
ああ、思うよ。
でも、ごめんって、その稼ぐか稼がへんかなんては、なんていうのは、この段階では分からなかったわけで、でもね、ポイントはね、じゃあ私が代わりに稼いでいくわとか、そういう話でもないんですよ。そのもっと何々してよという前に、徹底的に自分がその目の前のその男性ね、相手パートナーに対して徹底的にその3つのことやってあげれるかどうかを先にやってごらんっていう話を、まあちょっと前回したわけですね。
そうですね。裸でいる、食事を出す、邪魔をしない、徹底的にやれてるか。
これ私実は21歳の娘、今東京でナースしてて、26歳の娘、今シドニーで旦那ちゃんと一緒に暮らしてますけども、韓国人の旦那ちゃんと2人に話してます。私この話はちゃんと、
あ
の、
待
って、男はなって、もう相手が裸でいてくれたら嬉しいんやでってなって、ほんでご飯出してくれたら嬉しいらしいわって、ほんで楽しく遊んでる時邪魔してほしく、分かったかって、この3つだけやでって、この3つだけ死守してあげたらええねんって、うん、そしたらもう気よくやってくれるから何でも頼んだらって言うんですね。この3つを死守するから他頼んだらやってくれるんですよ。この3つを死守しないのにやってほしいことばっかり言うからうまくいかない。じゃあなんでこの3つの3大、この男が求めに3つのことを要求、受け入れてやれないのか、自分の女性性をもっと豊かにしようって話になるんですよ。
おっと、そうなんだ。そうなんですね。女性性。
うん。あの女性性とか言うとね、みんななんかこう女性性を言う、私別にそのなんか誰かの悪口を言うわけじゃないですよ。でも女性性を豊かにとか言ったら、なんかこう口紅を塗って、なんかこのなんか綺麗になったらとかね、なんかこういい香りを嗅いでどうの、いや、そういうことじゃないね。
そういうことじゃない。
それ単にこうなんか好きなことやってるだけ、そういうことじゃない。愛、自分の中には実は枯渇しない愛がドクドク湧いてきてるということをまず認めるってことなんですよ、私が言いたいのは。
枯渇しない愛がドクドク。
ドクも、わ、もう愛の泉がもう中から湧いて湧いて湧いて、うん、女ってそもそもそういう生き物なんですよ。でも、いろんな傷を抱えて、いろんなトゲが刺さって、その愛を出すことを自分が自分に許せてないんですね、状態的に言ったら。
わあ、すごい。そうなんだ。ええー。あ、ちょっとゆか
こ
さ
れ、
ん、でもね、そのドクドクっていうワードで私反応したのが、子供に対しては枯渇しない愛がドクドク湧いてるっていう実感あります。
すごい。それを男にも向けてやればいいんですよ。
おっと、そうだったのか。そうなのね。この枯渇しない愛は子供専用なのでは？
違うんですよ。
違うんで
子
す
供専
ね。
用じゃないですよ。もうこれは限
専
定、もう限定なしですよ。無制限ですよ。
用じゃないの？え、誰に対してもってことです
誰
か？
に対しても出せる。これをなんか、いろんな子育ってきた中でね、誰に対してもそんなのやっちゃダメよみたいなことを、こう多分どっかで刷り込まれてるんですよ。い
そうい か
のよ、
も。
誰にやってあげたって。
そうなんだ。
私は思ってるんですけど。私だって、やっぱり、どんなに、本当この人なんか私にめっちゃいろいろ言ってくるなって、もう本当嫌だなって思ったけど、やっぱり元だ、もう旦那がベッドの上でね、すやすや眠ってんの見たときに、赤ちゃんみたいな顔してて、ああ、いいなって思ってましたもん。でも、もう離婚する直前の時は、もうそうなってなかった。もうなんか、寝てる顔見てても、って感じ。もう、みたいな。だからもう終わってるんですよね。
あ、終わっ
もう、
てるんですね。
終わってる、その時に。だからまあ、それはもう終わってたっていう結果になるんだけど、だから、こう、眠ってる夫の顔、それから一生懸命ゲームやってる夫の顔見た時に、お、楽しそうやな、あんたって思えたら、真ん中から愛が出てますよ。で、うちの父がいつも、でね、これ男子も同じことです。これね、女だけの問題だっていうから、男の人、俺は関係ないと思ったらダメよ。男の人はね、嫁がニコニコしてることが幸せなんですよ。で、ねじれてる男は、嫁が機嫌がいいと機嫌が悪くなります。なんでお前だけ機嫌がいいんだって。俺に、
そ
機
れ。
嫌がいいと。元の旦那さんそんな感じだったんでね。私がフラダンスやって習って帰ってきてニコニコしてたら、まず最初に、もうガーって怒鳴ってくるんですよ。だって私がニコニコしてるのが気に入らないから。自分はニコニコできないでしょ？ねじれてるし、詰まってるから。だから、子供と奥さんが朗らかにしてるところに機嫌悪くしてる男っていうのはごめんなさい。相当いろんなもの抱えてるから、解きほぐしてあげるか、もうごめん、あんたは、私にはもうできないわと諦めるか、どっちかしかないです。二択です。
わあ、私子供とニコニコテレビをちっちゃい音量で楽しんでたところに、パートナーが登場して、で、それで、俺の居場所ねえじゃねえかって言って怒ってたことがあって、わあ、どうしよう、この人って思ったことがありました。
か
思い
わい
出した
そ
り。
う。もうなんか、そういうの聞くと本当に泣けてくる。すごくかわいそう。もうそれを言わざるを得ない自分になってしまってたんだなって。
そうなんですね。
普通男の人はね、奥さんがニコニコして子供がニコニコしたらそれだけで癒されるんですよ。満たされるんですよ。本当に。
本当はね、そうですよね。
それを満たせな、それを満たせられない自分になってしまったって相当苦しかったと思います。さとみさんの元のご主人も。もう
そういう
なんか
ことなんです
胸が痛い。
ね。いや、
胸が痛い、
今わ
私、
かっ
本当
た
に。
わ。なんだろう、なんか怒りポイントがわからないと思って、ポッカーンってしたりしてましたけどね。
もう、それを、幸せだと受け入れることができない自分になってしまってたんですね。
そうなんですね。
だからね、でもね、これ今聞いてらっしゃる方で、もしご主人からモラハラとか DV とか受けてらっしゃる方で、一つ私がお伝えしておきたいのは、だからそういう夫の本当のところを分かっているから私手を離せないんですっていう方おられるかもしれないけど、ダメよ。女子に暴力を振るう男は基本 NG ですから。これはお伝えしておきます。それは愛ではない。自分より力の弱い者に手をあげるということは、もうごめん。それは違うの。自分より力の弱い者に怒鳴り散らす。ごめん。その男、まず自然に行って自分を解放して自分を変えてから戻ってきてって思ってる。だから、パートナーシップっていうのは女の問題だって私話しますけど、ねじれ切ってる男の人は、やっぱり自分を解放することを先にやった方がいいんですよ。だから男の問題でもあるんですけどね。どっちかが悪いとかどっちかがいいって話じゃないからね。でも、そうじゃなかったとしたら、男の人が。ね、さとみさんの、当時のさとみさんの、ご主人とか、まあ、私の今の元の旦那さんはなんか若い奥さんもらってね、もう改善してすごく楽しく過ごしてるみたいだ
ああ、
か
よ
ら、よ
かっ
かった
た。
なって本当に思ってて、なんか私ではちょっと力不足だったねって思ってるんです。でも別にそれに対して私はごめんなんて思ってないですよ。人間は出会いの生き物だから、出会って離れて、出会って離れてだからね。
あ、そっか、そうですね。出会って離れてか。そっか。そうですね。
ね、なんか欧米の人がだからなんで、まあ欧米はね、なんであまり離婚しないかって、まあ宗教的なこともありますよね、きっとね。でも、私、ある男性に聞いたときにね、なんか、なんでそんなふうにこう奥さんのこと好きって思えるのって言ったら、やっぱあれなのかな、I love her なのかなって、恋してんのかなみたいな感じで言ってました。
してる。
え、なんでって言ったら、だってもう奥さん、やっぱ、もう楽しくしてくれたら、喜んでくれたら俺嬉しいから、なんか喜ぶかな思って面白いこととか言ってしまうやんみたいな。それってねじれてない男の感覚ですよ。
わあ、なんて幸せな、ふわふわした感じに 感じます
超辛い
ね。
ですよね。今この
ね。
話聞いてふわってな
ふ
りまし
わった
よ
とな
ね。
りましたね。
これが本当の喜びなんですよね。
本当の喜びですね。
で、この喜びを感じれるさとみさんっていうのは、真ん中に愛がいっぱいあって、それが今、ふわーって出たんですよ、愛が。
そっか、そうなんですね。私にも男性に向けられる愛がある可能性がある。
あるある、全然ありますよ。だから、もう私はおしまいなんですなんて言ってたり、もうこう、そういうのはいいわって言ってるのは、そういうのはいいわって言ってるのは自分やから。
そういうのはいいわって、私言ってるの聞きましたっけって今思いながら聞いてました。
別に、そういうのはいいわなんて言わなくてもいいし、もうそういうのはもういいねん、今世はとか、そんなん言わなくていいでしょ。そういうのがあってもいいし、なくてもいいし。
ああ、そっか、そっか、そっか。どっちでもいい。
どっちでもいいじゃん。あってもいいし、なくてもいい。どっちでもいいんですよ。
どっ
ない
ちで
こ
も
とい
い。
がいけないわけでもないし、でも、ないわって言ったら、エクスペリエンスの、ね、チャンスを一つ減してるだけやから、別にあってもいいですよね。
そうですね。そうです
ああ、
ね。
そうそう。だから、確かに子供を産んだから、もう自分は子供を産むっていうミッションが終わったから、もうそういうのはいいわって思ってるかもしれないけど、でも、自分が、あ、私って、やっぱり愛の存在だったんだなって気づかせてくれる人が目の前にいるって、私は、なんか、ありがたいなって思うかなって思うん
そう
で
です
よ。
す
で、別に、
ね。
その目の前にいないから幸せじゃないとか、そういうことでもないからね。幸せなんていうのは人それぞれなんで、一人で淡々と自分を丁寧に生きることを幸せだと思ってる人は全然それでもいいし、
それもわかる。
すごくよくわかります。私も基本一人暮らしなんでね、もう子供は全員自立したし、で、相方はハワイに住んでるから、そんなしょっちゅう会うわけじゃないから、基本一人暮らしで一人の生活を淡々と生きてるんだけど、でも、そんな中でやっぱり、こう、なんちゅうのかな、まあ、一日に一回だけ、一日に一回電話かけてくるんですよね、カメラ電話で。カメラつけて、フェイスタイムで電話かけてくるんだけど、
ハワイから。
ハワイから必ず仕事終わりとかね、何か大きな出来事がある前とかはね、報告がてら電話してくるんですけど、毎日ね。私その時何を見て、何を見てるかって言ったら、あ、今日も眉間にシワないなって思うんですよ。最初はすごい眉間にシワがいっぱいあってね。あ、眉間にシワがあるなーって。でも、眉間にシワがある人に何やってあげれるのかって言ったら、笑えば眉間のシワって、緩めば眉間のシワってなくなるでしょ？じゃあ、こっちはどうしとくんかって言ったら、おもろいこと言っといてあげようとか、こっちも一緒になって笑おうと思う。だって誰かが笑ってるの見てたら、笑えてきません？なん
わ
か、
か
引き笑
る。
いとか聞いてたら、引き笑い聞いてたら、こっちもなんか、笑ってきますよね。
なります、なります。伝
な
染
り
し
ま
ますす
よね。
もん。
伝染しますよね。なんか、引き笑いとか、こん
引
な
き
に
笑
笑
い、
い
伝
な
染
い
し
と。
ます。なんでやろう
何
ね。
がおもろいねん話ですけど。
本当に。
そうそう。じゃあ私は何やっとくのって、私は笑っとこうと思ったんですよ。何があっても。 どんなタフなことがあっても、どんなに大変なことでも笑っておこうって思ったら、何が起きるかって言ったら、大変なことを大変やって言わないで、この大変なことを面白いことに変えるにはどうしたらいいかなっていう視点が増えるんですよ。
ああ、本当だ。そうですね。その視点素敵。
ねえ。だって、チャップリンだってそうじゃないですか。あんなに悲しいいろんなストーリーを喜劇というふうな捉え方にしてやってきたから、愛されたんですよね、いろんな
そうで
人
す
に。
ね。そうですね。
だからどんなに大変な状態も、うわ、大変じゃん、面白いねって。これどうする次って。どにゃ、何どうやってやるのとか言って、こう面白く捉えることで、だんだん相手のこの眉間のシワも緩んでくる。でもこれって、やっぱりパートナーシップですよね。でもこれパートナーシップだけど、これをいろんな人にやってあげれたらみんな世界平和だし。だからパートナーシップってパートナーシップだけじゃないんです
う
よ。
わ、本当に、パートナーシップのお話、もうずっと続けられる。次回は、またね、ちょっと、また違う話で、ぜひパートナーシップのお話続けましょう。はい、そろそろお時間になりました。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄に、インスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は、
ボイボイアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハローヌイロア。
急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。違う。